使徒行伝の福音第69回、人の計画と神の計画という主題で、今日は使徒行伝の19章、20節から22節です。今日の箇所はですね、パウロの第三次伝道旅行後半の計画が述べられるところなんですが、もう一つ、使徒行伝の次の20章以降の目次にもなっているところなんです。だから41節まで語るのが普通のようなんですが、この3節がですね、すごいことが書いてあると私は思うんです。まず引き付けられたのが21節の口語訳ですとね、こんな風に書かれています。これらのことがあった後、パウロは御霊に感じてマケドニア、アカヤを通ってエルサレムへ行く決心をした。そして言った、私はそこに行った後、ぜひローマをも見なければならない。このぜひローマをも見なければならないという言葉に引きつけられました。ここにはパウロの願いが書いてあると思うんですね。実は今回3月にギリシャに行くときに、私もこう考えたんです。パウロの時代の世界の中心だったらローマ、ローマも今回行けないかなというふうに思ったので、ここに引きつけられたんですよ。というのはね、中方の地図ご覧ください。ギリシャとローマというのはアドリア海を挟んでちょっと先なんですよ。距離的に見ますとね、ここから大阪ぐらいなんです。だから大阪だったら新幹線でパッと行って帰ってこれるでしょ、一日で。ギリシャ行くんだからローマっていうのはどうかなと思いました。それで旅行者に聞いてみましたらね、ここまで行って帰ってくるならば料金は倍になりますって言われて、やめた。これはダメだと。それからあとツアーの日程上も1日しかフリータイムがないので往復は無理だということで断念した次第なんです。で、神様の計画はむしろ現代世界の中心都市ニューヨークを見てきなさいという感じだったと思うんです。実際にこのニューヨークが発着場所となるツアーだったわけなんですけれども、いや、これがですね、本当に面白かったです。できるだけニューヨークでいい時を過ごしたいと思っていたらですね、糸井さんからニューヨーク行くならばメトロポリタン美術館でしょうっていうふうに言われたので、旅行者メトロポリタンの近くにホテルを用意してもらいました。そしたらですね、ホテルのあったのがブロードウェイですよ皆さん。ブロードウェイって言ったら映画の舞台になったところじゃないですか。それから映画関係のものがあるところないですか。でそこからセントラルパークを挟んでメトロポリタン美術館があったんです。セントラルパークって言ったらサイモンとかファンクルが6万人集めたとかね、いろんなことがあって、ちょっと歩って行ってみようと思って行きました。すごくいいところだったんですね。ギリシャのいろいろなものを見る準備にいい時を過ごしたわけなんですけども、それからあと有名なエンパイアステートビル、そこに行ってみようと思ったら、そこまで通じているのが五番街なんですよ。五番街と言ったら皆さん青春の歌ありませんか。五番街のマリー、五番街に行ったらマリーを訪ねてほしい。そんな訪ねるほどね、短いんだけど ないんですよ。ものすごい長いんですよ、五番街が。どこにマリーの絶対見つからないと納得して帰ってきましたけれどもね。それからまあニューヨークでいろんなふうなことがあったんですけれども、神様の計画って人の計画と違うなというふうに思いました。箴言の中に有名な言葉がありますね。人の心には多くの計画がある。しかしただ主の御旨だけが固く立つとあります。確かに私たちいろんなことを計画するわけですけども、神様はもっと素晴らしい計画をお持ちだということを、まあ、こんなふうな形でも思ったわけなんですけれどもね。そうとすればですよ、どうすれば私たちは神の計画に預かって祝福を受けることができるだろうか。これはとっても大切なことだと思うんです。今日のね、わずか3節の中にそのことが込められていると思うんです。ということで、今日はまず最初に人の計画ということを見たいと思います。それから次に神の計画ということを見たいと思うんですけれども、20節から22節、20節はエペソで起きた本当に豊かな伝道の成果が述べられていましたね。 で、このようにして主の言葉はますます盛んに広まり、また力を増し加えていった。小アジア全体に福音が述べ伝えられた。たくさんの教会も生まれていくということがあるわけなんですね。そしてパウロはこの第三次伝道旅行のほとんど大半以上ですね、約足掛け3年ほどをエペソで過ごして、あと残りは1年ぐらいしかないわけなんですけれどもね、その1年で壮大な旅行計画を立てるんです。それがここに書かれていますね。マケドニア、アカヤを通ってエルサレムへ行く決心をした。そしてまたローマにも行こうということなんですが、これルカさんはね、さらっと書いてるんですよ。州法の地図見てください。今いるのはエペソなんです。ちょうど真ん中の丸印ですね。ここからギリシャのマケドニアとアカヤを回ってですね、それからエルサレムに行くと、それからぜひローマをも見なければならないと言って、今度はローマの方に行くわけです。後で見ますけれども、実はね、ローマはただ立ち寄るだけだと彼は言うんですよ。で、実際に彼が目指しているのはイスパニアなんです。イスパニアというのは今のスペインです。どのぐらいの距離なのかと思って地図で見てみました。約直線で6500キロです。日本の稚内から沖縄まで直線で測ったら約2500キロですよ。ということは1往復してもまだ足りないんです。もう一度鹿児島あたりに行くというものすごい距離なんです。その当時に使える交通機関って言ったら船しかないでしょう。あとは歩きですよ。とんでもない距離。彼は計画を立てるわけです。なぜそのようなことを彼は言ったのか。というとですね、これ、御霊に感じてというふうにありますけれども、この間の一つがわかるのは、コリント書の中にこういうくだりがあるんです。私が到着したら、あなた方が選んだ人々に手紙をつけ、あなた方の贈り物を持たせてエルサレムに送り出すことにしよう。もし私も行く方が良ければ一緒に行くことになろう。私はマケドニアを通過してからあなた方のところに行くことになろう。あなた方のところというのはコリントです。で、マケドニアは通過するだけだが、あなた方のところでは多分滞在するようになり、あるいは冬を過ごすかもしれない。というふうに言っているんです。これは第一コリント書の16章の3節からのところなんですけれども、さらにこのように言っているんです。私は今あなた方に旅のついでに会うことは好まない。もし主のお許しがあれば、しばらくあなた方のところに滞在したいと望んでいる。しかし五旬節まではエペソに滞在するつもりだ。というのは、有力な働きの門が私のために大きく開かれているし、また敵対する者も多いからである。それでもし手も手がついたら、あなた方のところで不安なしに過ごせるようにしてあげてほしい、というふうなことをまずコリントの方に手紙を書いているわけなんですね。いろんな事情があるなということが伺われます。そしてなぜエペソからギリシャを通ってエルサレムに行くのかというと、このマケドニアとアカヤのギリシャの教会が今エルサレムの教会の人々が非常に困っているというので、その支援をしようと。ちょうどね、この頃は飢饉とかいろんなものがあったんですね。で、迫害も起きていますので、エルサレムの教会を助けたいとギリシャの教会が思ったようです。それでエルサレムに支援金を誰かに持たせていくこと。私も必要ならば私も行こうというふうなことなんですね。だからパウロ自身は自分が持っていくというよりは誰かに頼もうと思ったようなんですね。そしてそれを届けてからローマに行こうと。ただローマが目的地じゃなくって、私の目的地はスペインなんだ。ローマにはちょっと立ち寄るだけなんだという言い方をしているわけなんです。このローマ立ち寄りということのいきさつについてはですね、この時書かれたローマ書の中にこんな風な下りがあるわけなんです。パウロの本音です。こういうわけで私はあなた方のところに行くことをたびたび妨げられてきた。しかし今ではこの地方にはもはや働く余地がなく、つまりエペソにはもはや十分いたので、かつイスパニアに赴く場合、 あなた方のところに行くことを多年熱望していたので、その途中ローマのあなた方に会い、まず幾分でも私の願いがあなた方によって満たされたら、あなた方に送られてそこへ行くことを望んでいるのである、というふうに言ってですね、目的地はスペインですよ、ローマはただ立ち寄るだけですよ、ただ私は長い間ローマに行きたかったんだ、というふうなことを言っているわけなんですよ。そして先遣隊としてテモテとエラストという人をまず送りますと言っているのが使徒行伝の19章22節なんですね。テモテは分かっていますけれども、エラストって誰なんだろうと思って調べてみたらですね、ローマ書の中にありますが、実はこの人はローマ市の会計係の人だというふうに書いてあるんですよ。だからそういう人が今なぜかエペソに来ている。その重責にある人がエペソまでパウロのところに来れるだろうかと疑う学者もいるんですけども、でもその後ですね、エラストはコリントにしばらく留まっているというふうな記述もあるわけなんですね。まあそういうことでローマからの人も来ているというふうなことが考えられるわけなんです。まあそれにしてもですよ、スペインまでなぜ 6500km の旅をと思うわけなんですけども、それはパウロの個人的な願いではなかったということが21節からわかりますね。パウロは御霊に感じて、だからパウロが祈りの中で示されたことを語っているということがわかるわけなんですね。そして実際はですね、コリント教会に先ほどしばらく留まることになるというふうに手紙の中に書いてありましたけれども、コリント教会はこの時いろんな問題で大変な状態だったということがですね、コリント書を読んでいくとわかります。まず分派問題です。私はアポロにつく、私はパウロにつく、私はキリストにつくとかっていうような分派問題がありましたし、それからコリントはもともと不貧困の問題がありましたね。それから教理的にも混乱している。で、そのコリントの方にまず行って、それからエルサレムに行ってローマに立ち寄る。でもこのことについてですね、神学校で神薬学の先生は、パウロの目的は本当はローマに行くことだったんだ、イスパニアに行くついでに立ち寄るというふうに言ってるけども、本当に行きたかったのはローマなんだと先生はね言ってたんですよ。実際にパウロは後にローマで殉教しているわけなんですね。だからここで福音を語りたいというのがパウロの切なる願いだったということがあるようなんです。で、これが人の計画なわけなんですけども、じゃあ今度それについての神様のご計画はどうだったのかというとですね、今日読んだ次のところからエペソ騒動というのが起きるんです。詳しくは次回に見ますけれども、この騒動でおそらく50節までいられなくなっちゃったんじゃないか。で、パウロはエペソをもう解散しなければならなくなってくるということが起きるわけなんですね。ただこのエペソでの滞在で現代の私たちに本当に有意義なのは、コリント人への手紙が2通書かれている、それからローマ書が書かれている、これもやっぱり神様のご計画の中にあったと思うんですね。そして21章から多くの章を費やして書かれているのが、今度はエルサレム騒動なんです。この騒動の結果、パウロは裁判の未決囚人としてローマ軍によって護送されていくわけなんです。ここがいろいろあるわけですよ。ですから地図の中で、あの黒い線ですけどね、本当にゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョナンパしたりですね、いろんなことがあるわけです。まさかこういうことが起きるとはパウロは予想してなかったでしょうね。でも、このことによって大きな伝道の成果も生まれてくるわけなんですね。ですから、まさかのエペソ騒動、まさかのエルサレム騒動、しかし、豊かな三つの書簡の執筆という神様のご計画は本当に計り知れないものがあるわけです。しかもこのエルサレム騒動の真っ只中で、パウロは本当に気落ちしていたようです。それで、使徒行伝の23章11節で、主が夢に現れてですね、パウロを激励するんです。その夜、主がパウロに臨んで言われた。しっかりせよ。あなたは、エルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなくてはならない。主が励ましてくださったんですよ。 コリントで黙っているな、恐れるな、私があなたと共にいる、この町に私の民が多くいると主が励ましてくださったようにですね、このエルサレム騒動の真っ只中でも主はパウロを激励しているわけなんですね。このように人間の思い描いた計画と神様の計画は本当に違うんです。でもそれは最善の形をとっていくわけですね。パウロはローマに行くにあたっても形式的にどうしようかということを考えたよと思いますね。でもそれもローマ軍がむしろ彼をローマに連れて行ってくれたということがあるわけです。私たちは自分の思い通りになることを願いますけれども、神様のご計画は別なんですね。そしてそのことはイエス様ご自身の交渉外が神様のご計画すべてだったわけなんですけども、最後のところ、ゲッセマネの祈りで、イエス様は、こんな風に祈られたと、ルカは伝えています。イエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従って行った。いつもの場所に着いてから彼らに言われた、誘惑に陥らないように祈りなさい。そして、ご自分は石を投げて届くほど離れたところへ退き、ひざまずいて祈って言われた。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。十字架を前にしてイエス様はおののいていたんです。恐れていたんです。だから御心ならばこの十字架という杯を私から取り除けてくださいとまで祈ってるんですね。でもその後でしかし私の思いではなく、御心がなるようにしてください。イエス様は十字架への道を歩まれたんです。もしこの時に神様がイエス様の十字架を取り除けてしまってたら、私たち人類への救いの道は永遠に閉じられたままだったんですね。イエス様はこの神様の御心に従いました。ルカ伝の22章42節以降の、このイエス様の祈りはそれを指しているわけなんですね。十字架と復活による救いの道は、イエス様が父なる神の御心に従って開いてくださった救いの道であるわけなんですね。イエス様は私たち人間の思いも知っています。そして神様の御心に従うということを、このゲッセマネにおいても示してくださっているわけなんですね。さて冒頭では私もローマに行ってみたいというふうに思ったということをお話ししたわけなんですけども、ここに至るまで本当に私の思いは神様の思いと違うなということをですね、何度も体験させられました。私はもともと聖書の土地を自分の目で見て、足で歩いて、神のことを実体験したいという思いが、神学校にある時に強くこう与えられたわけなんですけれども、それで1988年に日本に帰る時に旅行者に聞いてみました。ギリシャとイスラエルと両方行けるツアーってないんでしょうかって言うと、ありますよって言うんですね。じゃあそういうのがあったら教えてください。いつまで経ってもね、連絡が来ないんですよ。で、もう一度旅行者に電話したら、イスラエルならありますというので、じゃあイスラエルに行こう。まずイスラエルに行きなさいというのが神様の御心だったんだなというふうに今思います。そしてイスラエルに行ってみて、主イエスの足跡をたどるという。で、帰ってきて、福音書から語ることが できるようになったわけなんですね。でもやっぱり小さい頃から思っていたギリシャに行きたいという思いはあったわけなんですけれども、2017年、今から8年前に、大阪聖書学院で新約の書簡と、それから黙示録の授業を担当することになりました。ところが、行ったこともないところをですね、特に新約書簡はギリシャと、それから黙示録はトルコが中心になりますから、行ったこともない、見たこともないところをまるで見てきたかのように言うのがだんだんこう辛くなってきていたんですね。そうしたところ、2019年にトルコへの道が開かれたわけです。でそこでパウロとヨハネの足跡を巡ってきたわけなんですけれども、その時のツアーのタイトルがですね、トルコに黙示録7つの教会とパウロの足跡を巡る旅という長いタイトルだったんです。この企画をした旅行者の名前がですね、ヒズプラン旅行者。ヒズって大文字で書いてあるんですよ。だから、主のご計画旅行者っていうところが企画してくれたわけなんですね。まずトルコ行きなさいということなんだな。 2019年に見てきたわけなんです。で今年の3月ギリシャへ御心なばローマまた思ったらですね、ローマじゃないニューヨークを見てきなさいというふうな、そういうニューヨーク経由のギリシャ旅行で、それで今使徒行伝を語り続けることができているわけです。これではっきりわかるのはですね、神様は私たちの思い通りではなく願い通りにしてくださるということです。こういう経路で神様計画を実現させてくださいって言ったって、神様には神様のご計画があるんです。それは人間の思い通りではなく願い通りだなということをですね思います。人の計画と神のご計画、まさか 6500km が神様のこのようなご計画にあったということはパウロ自身も知らなかったことだと思います。でもパウロのイエス様の福音を伝えたいというその思いを神様は叶えてくださったわけなんですね。私たちも神様に心から願い求めましょう。イエス様がそうなさいました。パウロもそのイエス様に習ったんですね。だから安心して神様にお委ねし、そのご計画とベストの時を備えてくださる神様を信じて待ち望みましょう。御言葉を持って結びます。人の心には多くの計画がある、しかしただ主の御旨だけが固く立つ。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちの心には様々な願いや計画がありますが、人間の計画ではなく神様のご計画が最良の時に実現するということを今朝ともに学びました。お委ねいたします。どうぞ私たちの願いが御旨にかない、あなたのご栄光を目撃する幸いに預からせてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。祈りすれど手応えなく求む
だけ私し心こそ耐えられ気になるイエス心に住み心をなしたも長持てるものを主の手にことごとく捧げしよ条件つけず幸福せば勝ちるべし勝利を